鶴巻康夫の話のキャッチボール。評論家鶴巻康夫が政界財界をはじめ各界で活躍中のゲストを迎えて送る直球あり変化球ありの話のキャッチボール。この番組は安心安全に配慮し快適な住まいを提供するシニア向け分譲マンションダイヤモンド辞書、働くで未来をデザインするアウトソーシングテクノロジー、食と健康のスペシャリストを育成する高崎健康福祉大学、あなたをアートの力で美と健康と幸せに導きますニューアートホールディングス、以上各社の提供でお送りいたします。
社長、ソフト系もハード系もエンジニアが足りていません。これじゃ開発がストップします。
ソフトもハードもなんとか一括で解決できる方法はないだろうか。
アウトソーシングテクノロジーには IT、機電、建設、医薬、あらゆる分野のエンジニアが1万人在籍、技術力で御社の課題を総合的に解決します。
愛し合う2人の絆を形に、日本初のブライダルダイヤモンド専門店銀座ダイヤモンド白石を展開するニューアートホールディングスは、あなたをアートの力で美と健康と幸せに導きます。みんなの夢の企業グループ、ニューアートホールディングス。
あ、浦島さん、どうですか？シニア向け分譲マンションの暮らしは
快適ですよ。食事は美味しいし、温泉もあるし、入居所よりも住み心地いいくらいです。
コンシェルジュや医療スタッフが生活から健康までサポート。新しい住まいの形、シニア向け分譲マンションのダイヤモンド辞書。
鶴巻康夫の話のキャッチボール、今日はゲストにフロンティアハウスの社長佐藤克彦さんをお迎えしています。佐藤さんは昭和41年に生まれました。マンションデベロッパーを経て独立、平成11年フロンティアハウスを設立し社長に就任しています。フロンティアハウスは事業用不動産の売買仲介、賃貸仲介、ビル管理事業からスタートし、現在はアパート、マンションなどの収益用物件の開発、分譲を中心に事業を展開しています。土地の仕入れ、建築、販売、リーシング、賃貸管理まで一括して提供し、総合不動産サービス事業を広げています。長引くコロナ禍など、社会が大きく変化する中、時代の変化に合わせて、既存の枠組みにとらわれない新しい事業モデルを提案するなど、取り組みが注目されています。そこで今日は、100年企業を目指した新たなチャレンジと題して伺います。
コロナが長引いていますが、
はい、
事業への影響や業界の動向、
はい、
どう感じてますか？
そうですね、不動産業界全般としてはですね、まあ、当初どうなることかなっていうところの危機感が、及んでたんですけれども、うん、まあ、自宅での生活時間が平常時よりも長くなっていることですとか、うん、まあ、リモートワークの推進によって感染拡大当初予想だにしなかった展開なんですけれども、まあ、我々の、各々のライフワークに合わせてマンション、戸建てともにマイホームを購入していく機運が、まあ、欧米を中心に日本でも高く推移しているというふうな結果になっているという形ですね。まあ、その結果として、最近言われておりますウッドショックなんかが生じたのも、まあ、そこが大きな背景があるというふうに感じております。
そうですか。
はい。
だからコロナはもうこれ最悪ですが、でもコロナによってまた新しい次なる展開、
はい、
考え方、
はい、
こういうのも生まれてきましたよね。
もうその通りだと思いますね。うん、まあ、人の動きですとかその購買意欲というのがもうぱったりこう止まるのかなというところが当初、うん、予測されましたけれども、まあ、とにかくその自宅にいる時間を充実させていく機運がやっぱり高まりましたので、うん、まあ、いろいろな部分でその在宅時間を有意義にこう過ごす上での賃貸からマイホームを購入するとか、 DIY をやったりとかいうようなことが結構能動的に起こされるという、そういうような、まあ、世界的な動きになったっていうのは非常に予想だにしなかった部分ではありましたね。
まあ、マイナスだけじゃなくてプラス思考で考える必要がありますね。
はい、ですからこと住宅業界、不動産業界においてはどちらかというとプラス要因に触れた、うん、感じが非常に強いというふうには思っております。
おっしゃる通り、
はい、
ですからこの不動産投資への関心がね、はい、高まっているんです。
はい、
社会人の方々など投資意欲っていうのはいかがでしょう。
はい、不動産投資に限らずというところで、まあ、株式投資ですとか、うん、まあ、リートなどの金融証券などの、参加総数というんですかね、うん、やってみたいというような方々が総じて増えているように感じております。うん、でことを今言われたようにその不動産投資に関しましてはワンルームマンションとか、うん、また不動産クラウドファンディングを中心に、まあ、比較的ですけれども少額の自己資金で投資できる商品への注目度が上がっているように感じております。
あ、日本人というのは投資というのについては意外となんかちょっとこう、
はい、
遅いというか、
そうですね、消極的な部分が、
ありましたね。
はい、そうですね、
かなり変わりましたね。
そうですね、まあ、これはやはり僕らが若い時なんかは非常に高金利でしたので、利息もいっぱいつきましたというところの中で、まあ、預貯金等で、まあ、いろいろな資産形成というものを中心に考えていったっていうところがあるんですが、まあ、長引く、まあ、この今の金利水準ということで、まあ、かなりそういう預貯金での資産形成というのがやっぱり厳しくなってきてますので、まあ、そういった意味では少しこのアクティブな、自分の、まあ、資金を動かしていって、そして、その中で資産形成につなげていこうというところなんで、まあ、それが不動産投資という日本でいう非常に硬い、賢い不動産投資に目を向かれているっていったところが、まあ、特徴としてあるのかなという。
そうそう。それにはこの年金問題がね、
そうですね、
絡んできますね。
はい。
おそらくは10年、20年、30年、50年後に果たして年金がもらえるかどうか、こういう問題もあるんですよね。
そこは根強く、存在してますね。
だからその辺も、投資意欲への、
あ、そうですね、
直結してると思いますよね。
まあ、それは本当にそうだと思いますね。
ところで新たな事業として、
はい、
賃貸併用住宅、
はい、
アパルトレジデンスに取り組んでいますね。
はい、
これ非常に僕は面白いなと思って、
はい、
特化すべきだと思うんですが、
はい、
特徴をちょっと紹介してください。
はい、まあ、3年前にもちょっと出演させていただいた時からちょっと遡るんですが、まあ、その、翌年ぐらいにですね、駿河ショックですとか、または、かぼちゃの馬車の事件ですとか、まあ、いろんなことからそのアパートへの、その、融資が非常にこの金融機関の引き締めが、高まっていったと、まあ、いう中で我々創業期から不動産投資といったところを一つのミッションにしながら、商材を整えていっておりましたので、まあ、そういうような金融背景になった折に、何がこの、創業期からやっているこの投資のエッセンスといいますか、まあ、そういったところをどのように、結びつけていくかといったところの中から生まれてきた部分があるんですけれども、まあいわば住宅ローンっていうのはもう戦後一回もその金融の引き締めですとか蛇口が閉まったことは一回もありませんので、まあ、そういう中でどの時代でもこの住宅ローンというものは平均して国が推進してやってきていただいているというところで、まあ、住宅ローン控除ですとか税制の控除も受けられると、まあ、いうようなことの中から、まあ、投資のエッセンスを含めて住宅ローンで完結できる商材というのを生み出せないのかというようなところをこう練っている中で、まあ、生まれてきたっていうところがまず一つあるんですけれども、はい、まあコンセプトとしてはサラリーマンの平均年収、まあ、この辺のところが430万から450万ぐらいにボリュームゾーンがあるというところ、 そして、平均世帯人数ですね、まあ、こちらの方が東京都内23区ですと 1.8 人ぐらい、そして横浜なんかですと 2.3 人ぐらい、まあ、3人いない計算になっているということですね。ですので今までの、マイホームといいますか、戸建てまたはマンションにしても 3LDK、4LDK というのは、まあ、将来いらなくなるだろうと、まあ、いうような形。まあ、ちょっとコロナ禍、コロナのことをスポットに当てると、まあ、ちょっと広めのっていうところが今トレンドではあるんですけれども、まあ、その先を見込んだ中で人口背景から、または世帯人数背景からして、まあ、広いものはいらなくなるのではないかということで、まあ、コンパクトの100平米ぐらいの住宅に対して、過半である 50% 以上、50平米以上の、住宅。そして、まあ、例えば60平米の住宅であれば、残りの40平米を20平米、20平米、2世帯の、まあ、ワンルームを作りまして、まあ、そこをお貸しすることによって、まあ、家賃収入を得られる。はい。で、100平米のうちの50平米、過半以上を、住まいにすることによって、まあ、住宅ローンで全体を、組むことができると、まあ、いうことで、一つの例で言いますと4500万の物件を、まあローンを組みまして、そして13万円ぐらいの返済になると、そして自分が60平米に住んで、貸しているところが6万6万と、まあ、いうことで12万円の家賃収入が入って返済が13万円と、まあ、いうことでだいたい1万円ぐらいの持ち出しを持てたりとか。
あ、それは素晴らしいことだな。
またはそのコロナ禍ということで自分のお住まいとは別にワーキングルームとしたりとかですね、または地方にいる親御さんを引き取るとか、二世帯住宅とか、または将来お子様が大きくなって中学生、高校生になってワンルームのところに住まわせるとか、そういうようないろんなその生活のライフシーンに合わせた形でいろんな汎用性ができるというようなところで貸してもよし、または使ってもよしと、まあ、いうようなことで汎用性の高い、コンパクトな賃貸併用住宅をアパートレジデンス、まあ、アパートとレジデンス住まいを組み合わせた、ネーミングでスタートを切ったという、そういうような流れでございます。
そうですか。まあ、賃貸併用住宅のビジネスモデル、
はい、
これ非常にこれから僕は注目されると思ってるんですが、はい、そもそもの発想はどこから来てるの？
発想はちょっと先ほど申し上げましたように、3年前のですね、うん、アパートといったところにかなり軸足を置いて、商材を整えてた。まあ、ですけれども、そこに向けて、いろいろなそのアパート融資の引き締め等々があった中で、我々が創業期からやってきた不動産投資のエッセンスと、住宅ローンで完結できる商材をどのように組み合わせたらいいのかっていうところから、まあ、発想が来ているというところではあります。
そうね。
はい。
まあ、佐藤さんは、もう会社を作られて、もう22年。
はい。
ね、いろんな投資物件で挑戦してきたけど、
はい、
そういうノウハウも、この賃貸併用住宅のあれになってるでしょうね。
そうですね。まあ、会社全体としては、商材のポートフォリオの中の一つで、チャレンジングな、うん、ところになるんですけれども、まあ、まだまだ課題、またはそのマーケティングのあり方、
うん、
そして、住宅ローンの拡大、まあ、いろいろなそういったところにおいての、実績を積んでいかないといけないという課題は山積はしているんですけれども、やはり、社員に向けても、また、社会の課題解決にもなっていくというようなところで、老後の2000万円問題ですとか、または年金不安ですね。まあ、その辺のところからすると、若い方々がマイホームを持つと同時に不動産投資も、体験できる、まあ、それが住宅ローンで組み込めるということで、まあ、非常にあの社会的課題を解決できる、そして我々の社員においても仕入れたり販売したりする中でやはりそういったことに、地図に残る仕事でありなおかつそれが社会的課題を解決できる一因にもなるということで夢のある商材になっていくのではないかなという実感はしております。
そう思います。
はい。
あなた本来の美しさを引き出します。 エステティックサロンラ・パルレを展開するニューアートホールディングスは、あなたをアートの力で美と健康と幸せに導きます。あなたにオンリーワンの美を。みんなの夢の企業グループ、ニューアートホールディングス。
高崎健康福祉大学は医療、福祉、教育の専門分野に加え、新たに農学部、生物生産学科を開設。最前線で即戦力となる人材を育成します。人の役に立つ充実感が私のエネルギー。食と健康の総合大学、高崎健康福祉大学。
鶴巻康夫の話のキャッチボール。今日のゲストはフロンティアハウスの社長、佐藤克彦さんです。
まあ、賃貸部分とプライバシー、はい、これどのように守られますか？
はい、まあ、これは横割り、縦割りという形で賃貸併用住宅のスタイルがあるんですけれども、うん、まあ、オーナー様の玄関は、南側ですとか、うん、入居者様の玄関は北側など異なる場所に玄関を設置したり、
あ、
はい、オーナーさんが1階、入居者さんが2階といった形で階数を変えたりですね、
うん、
水回りの設備と寝室を離した配置にしたり、
うん、
隣の部屋との間に収納スペースや水回りを設けた間取りにしたりですね、うん、まあ、壁や床は防音性や遮音性のあるものを使用したり、
うん、
まあ、窓等におきましてはペアガラスを使用したりしております。
物件の建築から賃貸管理まで一括して提供しているんですよね。
そうです、まあ、オリジナル の、 ワンストップサービスを導入しておりまして、
うん、
商品企画、物件の仕入れから建築、アフターサービスまで、サポートすることで、まあ、全体を迅速かつ確かな信頼とクオリティをお届けしていると、まあ、いうことになっております。
賃貸管理では3つのサービスが、
はい、
ありますが、
はい、
これそれぞれの違いは何でしょう？
そうですね、3つございまして、まあ、ライトプラン、ベーシックプラン、セレクトプランというのがあるんですけれども、まあ、ライトプランというのはオーナー様が、まあ、勉強も含めて、入居の募集ですとか更新契約、まあ、宅建業法に抵触すること以外は全て清掃も含めてご自分で、集金管理もしていくと、まあ、いうようなものがライトプランで、ベーシックっていうのは、まあ、そこに加えて、まあ、賃料のお金の集金においては業者さんにやっていただくと、まあ、いうもの、そして、まあ、募集ですとか更新も、業者さんにやっていただく、我々がやっていくと、まあ、いうようなことがベーシックプランですね。まあ、セレクトプランというのはすべて、お任せで、まあ、クレーム対応から日常清掃ですとか定期清掃、まあ、そういった、集金代行も含めて一切入居者との、まあ、コミュニケーションは取らないと、まあ、いうようなドライな、考え方においては、まあ、多少、管理プランとしてはハイスペックになるんですけれども、
うん、
真ん中の、我々としては真ん中のベーシックプランであります、ものをお勧めしているというような形ですね。まあ、今オーナーさんとしても非常に勉強をする、非常にリテラシーが高い方が多いので、やはりとにかく一回管理会社に、任せるとこは任せるんだけれども、ご自分たちも同じところに住むんで、とにかく、清掃も含めて自分でやってみようというような、ベーシックプランの方々が結構多いように聞いております。
そうですか、
はい、
また猫と一緒に暮らせる、
はい、
賃貸併用住宅もあるそうですね。
そうですね、まあ、これフジテレビのイットという番組でも取材をされたんですけれども、うん、猫ネクトという商品名でですね、
うん、
保護猫活動を行う NPO 法人東京キャットガーデン様との協業で商品開発を行っていました、
うん、
まあ、企画の件としましては、企画者は子供の頃保護猫を飼育していまして、社会人になりペットが飼育できない賃貸ばかりであることを痛感したと、
うん、
そういったものがないのであれば作ってしまおうという発想から生まれまして、
うん、
弊社から NPO 法人にお声掛けをして協業が実現したということの背景があります、
うん、
まあ、人も猫も住みやすい環境づくりというコンセプトのもと、保護猫預かりシステムを導入しまして、保護猫預かりシステムとは、賃貸入居時に東京キャットガーデンの猫を引き取りまして、猫との共同生活をスタートし、最初から猫がいるのではなく、ご入居後、東京キャットガーデンでの面接を経て、相性の合う猫を迎えていくと。はい。猫を飼うのが初めて、転勤が多くて飼い続けられるかが心配、高齢なので猫と暮らしたくても難しいなどと様々なケースあるんですが、飼育を希望される方は面談の上、所有権ではなくて一時保護の場所として東京キャットガーデンの猫を選ぶことができまして、気に入れば譲渡を受けることができる。預かることは入居の条件ではないので、希望者のみの制度となっております。はい。まあ、現在、猫ネクトという物件が2棟竣工しておりまして、1軒が売却済み、1軒が販売中という形であります。で、特に猫に特化している設備としては、フローリングですね。猫ちゃんが滑りにくく、傷もつきにくいペット対応のフローリングになっている。それとキャットタワー、見せる収納として使えるインテリア性の高い猫シェルフを備え付けている。あとはクロスですね。爪研ぎでクロスが傷まないようにツルツルの腰高壁を採用していると、まあ、いうような形です。
まあ、フロンティアハウスは昨年企業をね、
はい、
目指していますが、
はい、
住宅の仕事っていうのは、何代にもわたって続く仕事になりますか？
そうですね。やはり、まあ、例えば私どものリレーションで言いますと、まず入居者になって、地方から大学に出る上で、まあ、上京されてきて、まあ、我々の管理部署に入ってくれたと、まあ、いうことをきっかけに、その方が就職しました。または結婚しました。そして、マイホームが購入します。まあ、いうようないろんな人生の節目のシーンの中で、住宅というものはつきものですので、やはりその大学生の時に入居していただいたことをきっかけに、一生涯のお付き合いをしていけば、またはその方のお子様が大学生になる時においてもお声掛けをいただいたりとか、またマイホームを購入いただいたりとか、まあいう形で、親から子へ、子から孫へという形で、我々のファンになっていただく仕組み作りをどんどん進めることによって、100年企業というものが築かれるのではないかなというふうには考えております。
そうですか。ところで9月に本社を横浜のみなとみらいに移しましたね。
はい。
これはどんな思いからですか？
そうですね。これはどの企業でもあり得ることではあると思うんですけれども、特にコロナになりまして、まあ、我々はもともと2拠点、それから6フロアぐらいにその各部署が分かれていて仕事をしていると、まあ、いう状況ではありました。まあ、毎月電車会というのを開いたり、まあ、懇親会等々も開く中で、まあ、部署を横断したコミュニケーションとか、リレーションを、やっておりましたけれども、まあ、なかなかコロナになりましても1年半経過しまして、非常にそういった、社内の、コミュニケーションを取る時間ですとか、まあ、そういう、リクレーションも含めてですね、時間が少なくなってきたというところもありまして、まあ、それぞれの部署が、それぞれの部署の仕事を淡々とこなしていくというところの中で、どうしてもリレーションとかコミュニケーションが不足になってきていると、まあ、いうようなことが大きな要因ではあったんですけれども、まあ、そういうことがやっぱり何らかの形で、仕事にもちょっと影響が出てきているということもありまして、まあ、ここは一旦、まあ、いろいろな思いはあるものの、ワンフロアオフィスというところで、まあ、同じ空気感、または同じ、フェイス2フェイスで顔を合わせながら仕事をしていくことによっていろんなシナジー、またコミュニケーション、リレーションを取り戻していきたいと、まあ、いうような一年から、この WeWork、みなとみらい、そしてワンフロアオフィスに優先順位を置きまして移転をさせていただいたという背景でございます。
もうだいぶ慣れましたか？
そうですね。ちょうど2週間経ちまして、慣れたとは言いませんけれども、まあ、これからいろいろないいシナジーが起きていくといいかなというような期待をしております。
うん、まあ、フロンティアハウスの新たな挑戦、これ楽しみなんですが、
はい、
今後の展望を一つ聞かせてください。
はい。まあ、いくつかの商材がある中で、アパルトレジデンスの販売手法の確立、コンパクト賃貸併用住宅の販売手法確立、まあ、潜在層に、潜在客ではなくて潜在層に向けたコンテンツマーケティング、また YouTube を活用した動画配信などのブランディングを強化していきたいと、まあ、いうふうにも思っております。また、横浜の港未来といったところに本社を移転をしましたので、まあ、首都圏の住みたい街ランキングでは横浜駅周辺また港横浜みなとみらいというものが、上位にランキングされておりますので、そちらの方を意識したエリアマーケティングですね、まあ、そちらの方を、まあ、強化していきたいなというふうに思っております。
そうですか、
まあ、あとは不動産 DX への取り組みですかね、まあ、これオーナーアプリですとか入居者のアプリ、まあ、そういったことを反映しながら、いろいろな DX 化を推進していきたいというふうに思っております。
そうですよね、はい、まあ、ある意味ではこれからが本番かもしれませんね。
そうですね、まだまだ課題はいっぱいありますけれども、総力でそちらの方にチャレンジングをしていきたいというふうに思っております。
大いに頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
先輩、シニア向け分譲マンションを買ったそうですね。
そうなんだよ。
ご家族は心配してませんか？
全然。食事や温泉も楽しみだし、生活や健康をサポートしてくれるスタッフも24時間常勤している。さらに看護師もいるんだ。君もどうだ？
人生100年時代、シニア向け分譲マンションのダイヤモンド辞書。
エンジニアが育てられない、 DX に遅れてる、これが現場が回らないわ、どうしよう。
それ人手だけの問題ですか？アウトソーシングテクノロジーは人と最先端テクノロジーで御社の課題を総合的に解決します。
働くで未来をデザインするアウトソーシングテクノロジ
ー。そろそろ進路を決めないとね。私、人の役に立つ仕事に就きたいから、高崎健康福祉大学を目指そうかな。医療、教育、健康、どの学部も少人数差だし、国家試験の合格率も魅力だよね。
え、ひょっとしたあなたも？
食と健康の総合大学、高崎健康福祉大学。
今日のゲストはフロンティアハウスの社長、佐藤勝彦さんでした。来週はベネフィットワンの社長、白石のりおさんをお迎えし、サービスの流通創造への挑戦と題して伺う予定です。ここで番組からプレゼントのお知らせです。図書カードを毎月抽選で5名の方に差し上げます。ご希望の方はおはがきに住所、氏名、そしてプレゼントパスワード、さつまいもとお書きの上、郵便番号 106-8039、 ラジオ日本鶴巻康夫の話のキャッチボール、プレゼントの係までお送りください。ご意見ご感想もお待ちしております。鶴巻康夫の話のキャッチボール、この番組は安心安全に配慮し快適な住まいを提供するシニア向け分譲マンションダイヤモンド辞書、働くで未来をデザインするアウトソーシングテクノロジー、食と健康のスペシャリストを育成する高崎健康福祉大学、あなたをアートの力で美と健康と幸せに導きます、ニューアートホールディングス。以上、各社の提供でお送りいたしました。